よみがえる新長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
よみがえる新長崎物知り手帳の時間です。
長崎の郷土の歴史の生き字引と言われた郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしているよみがえる新長崎物知り手帳、新年度2回目の今日は出島のお話その2です。
出島は扇形でした。なぜ扇形にしたのか。それは江戸町の地形がその背後の丘に準じて扇形になっていたので、江戸町の前面の海中に築造された島も扇形に沿って埋め立てられたので扇形となりました。シーボルトの著書日本の中に島の形をどうしたらよいかということが問題になったとき、将軍家光が扇を開いてこのようにと言ったと記してあるそうですが、これは根拠のないことだと言われています。この出島に居住が許されたポルトガル商人は、長崎で貿易を行う間だけ滞在を許され、貿易が終了すると長崎を出港しなければなりませんでした。つまり南西の貿易風に乗って入港し、商取引が終われば北東の貿易風に乗って南へ去るのでありました。寛永14年から寛永15年にかけて、1637年から38年にかけて起こった天草島原の乱は、日本を鎖国へと導く要因となりました。乱が勃発した年、寛永15年の8月、幕府は出島のポルトガル商人に通商禁止の命を伝え、これを機にポルトガル商人の居住者は退去帰国させることにしました。こうして出島の南蛮屋敷時代はおよそ3年間で終わり、出島はこれから2年間無人の島となり荒廃します。時は経過し、寛永18年1641年、平戸のオランダ商館は幕府から長崎への移転を命ぜられ、新任の平戸商館長マクシミリアン・ルメールは6月18日に出島に上陸し、カピタン部屋に入りました。以来安政の開港まで218年間にわたって出島オランダ屋敷の時代が続くことになります。この続きは来週お届けします。どうぞお楽しみに。では最後に長島先生の決め台詞でお別れいたします。それではまた。